生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。
MC の金沢秀明です。
アシスタントを務めます山崎彩子です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ね、いよいよ北里先生が日本に帰ってくるっていうところからのスタートですね。
はい、やっと帰ってきますというところなんですけれども、
そう、6年からの、はい、
はい、6年からのですね、うん、で、まずですね、ちょっと日本国政府もなかなか粋なことをするなと思うんですけれども、
うんうん、
このロンドンの学会からですね、ベルリンに戻った北里にですね、内務省から通達があります。はい、帰国前にですね、フランス、イギリス、アメリカを視察して、各国の衛生事情を調査することというような、そういう使命がつくんですね。
はい。
はい。で、まあ、言ったら、こう、最後、留学頑張ったから、公費使ってちょっと、うん、視察旅行で羽伸ばしてきなさいと、まあ、そういうような感じですね。
いいですね。
はい、いいですね。まあこれね、うんうん、税金の無駄遣いとか言って今だとすごい怒られそうな気がしますけれども
。いや、大事なことですけどね、こういうのはね。
多少はね、って思いますけどね。うん、
はい、
はい。で、いよいよですね、コッホの元を去るというところで、コッホ先生に挨拶に行きます。うん、その時にですね、コッホ先生は言います。うん、北里くん、私が教えることは何もなくなってたよと。
おー。
まあ、免許改伝っていう感じですかね。
そうですね。すごい。6年で取得するってめちゃめちゃ早いと思いますけどね。
いやー、すごいですね。6年で。はい。
羽ばたいたというか。
羽ばたきましたね。で、1982年のですね、3月23日ですね。北里は6年半滞在したベルリンを出発いたします。
はい。
で、翌日ですね、パリに着いた北里がですね、思いがけずですね、パリ市民から熱烈な歓迎を浴びてですね、新聞記者からのインタビューも受けます。フランスではですね、スター扱いだったんですね。
まあ、不治の病を治したというか、そういう人ですもんね。
はい、もう破傷風菌のですね、もう、これを直す道のりを開いた人ということで、はい、スターですよね。はい。で、まず日本公使館ですね。まあ大使館ですよね。うん、で、石井菊次郎がですね、その時は大使をしてたみたいで、まあ彼と面談した後にですね、うん、北里は憧れの人に会いに行きます。その人の名前はルイ・パスツールですね。ゴッホと並ぶ、まあ、細菌学のスターですね。で、彼にですね、面談を申し入れてたんですけれども、パスツールはですね、46歳の時に脳卒中で倒れてですね、左の手足が不自由だったんですね。で、さらにもこの当時、かなりの高齢になっておりまして、健康を害していたそうです。
は
い、で、まあ、70歳は超えてたんですけれども、ただもう研究は大好きでですね、大好きでというか、まあ気になったんでしょうね。まあ研究所に毎日出社してですね、うん、そして、狂犬病の研究に、取り組んでいたそうです。
毎日。
毎日ですね、
うん。
で、パスツールはですね、このアポイントをですね、非常に楽しみにしてくれてたみたいで、
はい、
で会談の最初にですね、私はあなたの活躍を頼もしく感じて見ていましたと、うん。今度は何を発表するのかと心待ちにしていましたよというふうに言われたそうなんですね。まあ、北里はですね、この自分の研究が偉大なパスツールに興味を持って、もらっていたということに非常に感動したそうです。
いや、嬉しいですよね。偉大な先生、パスツールに、みたいな。
いやー、そうですよね。なんかもう本当、ずっと尊敬してる人から、
はい、
注目してもらえてたというような感じですよね。北里はですね、自分の偉大な、まあ、自分の研究はですね、この偉大なパスツール先生にですね、興味を持ってもらえてたかということに、はい、まあ、素直に感動いたします、うん。そしてですね、疑問をぶつけます。まあ、彼自身が思ってたことですね。はい、先生は、普仏戦争の時に、 イタリアからの支えを断ったと聞いておりますと。まあ、先にちょっとご紹介しましたけれども、まあ、パステル自身はですね、普仏戦争で、フランスはですね、プロイセンに負けてですね、国土が非常に荒廃してました。で、まあ、パステル自体はもうその時すでにスター研究者でしたので、まあ、この惨状を見かねてですね、イタリアからうちに来ないかというふうに誘ってもらっております。しかしですね、パストゥールはその申し出を断っています。で、その北里のですね、質問に対して、パストゥールは答えます。悲劇の母国を差し置いて、良い地位を求めることはできない。私は脱走兵にはなりたくなかった。というふうに言うんですね。
まあ、ちょっと北里さん自身もちょっと重ねたところもあるのかな。
そうですね。まあ、このことを知ってたので、私は絶対日本に戻るんだっていうのはですね、北里の信念でもありましたので、それを直に、聞いたということですね。で、パストゥールはですね、会談の最後にですね、突然何を思い立ったのかですね、壁にかけてある自分の肖像画、というか、まあ、写真ですね、を手に取りまして、その上にですね、北里博士、素晴らしい研究に敬意と祝福を込めて、ルイ・パスツールと自著してですね、そして北里に渡してくれたそうです。
嬉しい。
嬉しいですね、これはね。北里はこれをもう本当、終生ですね、大事にしたみたいなんですね。
いや、お守りみたいなもんですよね。
いや、お守りですね、本当、憧れの人から、その人の写真に直でサインを書いていただいて、手渡ししてもらうと、最高ですよね。ちなみにパスツールはですね、この3年後に亡くなり、い
あえてよかった。
や、本当、良かったですね。で、最後の言葉がですね、人は働くものだ。私はできるだけのことをやったっていうふうにおっしゃったそうなんですね。
す
72
ごい。
歳だったそうです。
もう満足のいく人生だったっていう感じですね。
そうですね。さて、北里はですね、パッセルと会った後ですね、イギリスに行きまして、そこで1週間滞在しています。そしてですね、大西洋を渡ってアメリカに入りまして、ニューヨークですね。ニューヨークから列車でカナダのバンクーバーまでですね、バンクーバー西海岸にありますので、東から西まで、ずっと大陸横断鉄道で、横断するということをしております。まあ、だったとはですね、旅程をですね、細かく、まあ、何日にどこに、だっていうのは書いてるんですけど、どういったことをしたのかっていうのは書いてないんですね。なので、まあ、どこにいたのか分かってるんですけど、まあ、何をしたかちょっとよく分かってません。で、北里がですね、バンクーバーにたどり着いた頃ですね、ドイツ医学会はですね、北里が残した前人未到の研究成果を評価してですね、ドイツ皇帝のビルヘルム2世の名前でですね、大博士、プロフェソル、の名称をですね、北里に贈呈します。国庫はですね、愛弟子がこれを受賞したという、とても喜んだそうですね。
この時期、海外の人にこういうね、言ったら皇帝の称号を与えるってことは、めったに
い
なかっ
や
たことなん。
まあ、特にこの、大博士プロフェソルっていう称号をですね、これはなかなか、もちろんドイツ人でも
そうですよ
なかなか
ね。
取れる称号ではないと思いますので、それを海外の人に与えるっていうのはですね、まあ非常に名誉なことだと思いますね。
ああ、すごいですね。そりゃ
すごいで
国
す
宝は
ね。
嬉しいですよね。
いや、国宝はそら嬉しいですよね。自分、まあ多分国宝もこの称号を持ってたんじゃないかなと思うんですけど。
ああ、なるほど。ああ、確かに。
で、この賞状がですね、在ドイツ日本大使館に届けられまして、この公文書はですね、日本の外務省、外務大臣のですね、当時の外務大臣の榎本武揚に送られます。まあ、ちなみに榎本武揚はですね、坂本龍馬のお弟子さんですね。
お、そこにつながっていくんだ。
で、江戸幕府が結んだですね、不平等条約をですね、解消するのに、頑張った、外務大臣になりますね。
なるほど。 すごい、スターたちがいっぱい出てく
そうですね。はい。もうなんか、やっぱりスターが出てくるんですよね。この
る。
当
うん。
時。はい。で、あ、違う。榎本武揚か。榎本武揚は、ごめんなさい。間違えた。榎本武揚は、あれですね。五稜郭で、まず、榎本武揚は、あれですね。五稜郭にこもってですね。で、反政府軍として、頑張るんですけれども、まあ、その時、土方歳三が亡くなるわけですけれども、その後捕らえられてですね、で、死刑になりそうなところを、もうこれだけの、人材を死刑にするのは惜しいということで、政府の方に雇い入れられてですね、最後、外務大臣になるんですね。で、それで、不平等条約の解消に、頑張る、外務大臣。まあ、非常に、日本のですね、ヨーロッパとかから貶められた条約だったところを回復させたっていう、まあ、同等の地位まで、押し上げた外務大臣として有名ですね。だったと思います。すいません。ちょっと間違えました。
はい、
まあ、
いえいえ、あり
ここ
がと
ら
うご
辺
ざい
は
ま
ちょっ
す。
とバッサリカットでもいいかもしれないですね。すいません。
そうですね。
はい。ちょっと、適当な知識で喋ってしまいました。で、ですね、カナダのバンクーバーですね。この、榎本武揚に、まあ、そういう、プロフェッサーの称号が送られたよということを聞いた人だったんですね。そこから太平洋を横断する船に乗り込みまして、13日の航海に持ちですね、1892年、明治25年、5月28日に横浜港に到着をいたします。
おお、
まあ、
やっ
当
と日
時、
本に。
やっと日本ですね、太平洋を横断するのも、約2週間かけてっていうような形で、日本に来るというところですね。で、プロフェッサーですね、プロフェソールの称号を受けてですね、しかもパリでもですね、大歓迎、受けたですね、スター研究者、北里がですね、横浜に着いた時にはですね、誰からの歓待もなくですね、インタビューを申し込む記者もいなかったそうなんですね。
お、そんな感じだったんだ。
そうみたいですね。
あら。
あらあらーって感じですよね。で、横浜からですね、記者に乗り換えてですね、北里は、新橋駅にたどり着きます。で、駅の改札を出るとですね、送り出してくれた留学予算を工面してくれてた、上司の長与とかですね、それから、陸軍の、石黒ですね、陸軍医師の石黒が、出迎えてくれたそうです。で、北里はですね、本当に予算を工面してくれたことについて、とうとうですね、いろいろお礼を伝えたということですね。で、その場でですね、ロシア政府、ドイツ政府からですね、届いてたプロフェッソルの、称号を受け取ります。そして、家に帰ります。妻のトラは25歳になっておりました。
やっとご対面。
やっとですね、
い
6年。
やー、どんな気
はい。
持ちだったんだろうな。
ねえ。お互いに、こんな顔だったっけとかって思ってたかもしれないですね。ホ ラちゃんはね、本当どんどん綺麗になっていく年頃だと思うんですけ
確かに。
ど、逆にトラちゃんからしたら、北里、柴三郎、あれ、こんなおじさんになっちゃったって思ったかもしれないですね。
もともと年の差ありましたもんね。
はい、かなりありましたからね。うん、32歳ぐらいで出てって、38ぐらいで帰って
そうですよ
きてるのか
ね。
な？
そうです
うん、
ね。
はい、なので、まあまあ年取りますよね、その頃は。
すごいな。なんかそれにしてもね、カナダではとか、ドイツではこんなにもう英雄というかスターで来たのに、日本からは誰もいないっていうのはちょっと寂しいですね。
寂しいですね、本当。なん
こ
か悲
の
しいな
温度
という
差。
温度差がね。で、ですね。まあ、この日本へ帰国後っていうところになっていきますけれども、わざとですね、まあ、本当に、日本に帰ってきてですね、出迎えも、もうほとんどなくですね、非常に冷遇されていきます。帰国後にですね、どのような、行動してたのかっていうのをですね、詳しく調べてくれてる、まあ本があるんですけれども、 どうも基調講演とかを行ったような記録もなくてですね。で、凱旋帰国を伝える新聞もないんですね。
悲しいな。でもね、医学界とかそういうところではもちろん皆さん知ってるんですよね。
もちろん知ってると思うんですよね。
知ってるけどっていう。
けどっていう感じですね。
うん。
で、明治天皇がですね、ご予算
はい。
を出してくれたにもかかわら
う
ずです
ん
ね、宮中に参内させてですね、研究
うん。
成果を報告させるというような、そういう機会も設けられなかったみたいなんですね。
うん。ああ。は
で、なんとひどいことにですね、
い。
内務省衛生局ではですね、留
はい。
学期限、ですね、延期をしてましたので、
はい。
それが、留学期限中はですね、休職期間ということになってたんですけれど
うん
も、
うん。
延期をしてたので、休職期間
はい。
の延長手続きをしてくれなかったと、してくれてなかった
う
みたいなんですね。な
ん。
の
うん。
で、無職になっちゃってたんですね。
なんと、なん
なんと
と。
ですよね。そして、内務省は復帰をさせなかったそうです。
こんなスターを。
こんなスターをですね。
いや
で、北里が学んだ出身大学の帝国大学、東大ですね。もう、
ー。はい。
彼に研究室一つ与えることもしなかったみたいなんですよね。
なんでなんですかね。こんなに有能な人がいろんなものを蹴って日本にも帰ってきたというのに。
言うのになんですけども、やっぱりあって、ケロン草で、コテンパにしちゃったことをですね、どうも日本の医学界は非常に怒ってたみたいなんですね。
根に持ちすぎる
なので、まあ多分いろんなところに手を回してですね、まず多分新聞報道とかさせたら、北里が帰ってくるっていうので、もうすごい、熱狂的に迎えられたと思うんですけど、そういったのも多分手回してさせなかったんだろうなと思います
わあ、もうこの
し、
時から情報操作が
情報操作ですね、今もよく騒がれてる伝え
はい。
ない自由っていうやつが使われたのかなと。
使われてますね。
思いま
う
すね。
ん。
しかも、帰ってきて無職っていうですね。
ねえ、ほんと。
非常にひどい状態で
帰る
す
場
ね。
所がないっていう状態ですもんね。
そうですね。はい。
はい。
で、まあ、ドイツはですね、もう当然、
はい。
非常に北里を評価してましたので、
うん。
ドイツ国のですね、特任全権公使ですね、
う
グードシュ
ん。
ミットですね、
うん。うん。
はですね、まあ彼が大使として来日したときにですね、
はい。
時の皇帝のビュルフヘルム陛下よりですね、
は
日本の天皇陛下へ、以下の内容を伝えてくれというふうに命を受けて
い。はい。
たそうなんですけれども、
すごい。うん。
日本の天皇陛下のおかげで、北里
うん。
は留学を延期でき、ドイツ帝国において、伝染病の研究に、尽力させてくれましたと。北里のドイツでの功績は甚大だったと。このような優れた人材をドイツに送ってくれた日本の天皇陛下に感謝をいたしますっていうようなですね、内容のことをですね、伝えてくれてるんですね。
すごい。向こうの陛下から、皇帝から。
そうですね。
天 皇陛下に。
で、グードシュミットはですね、その内容を
はい。
時の外務大臣のムツ外務大臣に伝えております。
はい。
このムツですね、このムツの方が、坂本龍馬の弟子さんですね。海援隊にいた方になりますね。で、
はい。
この内容はですね、この陸奥から速やかに天皇陛下に伝えられたそうです。で、日本がですね、これほど北里を冷遇したのはですね、まあ正直記録がないので、まあやっかみなんじゃないかっていうのが、まあ、もう報道でしかないんですけれども、まあ、八卦論争でですね、緒方政則の実験を否定したというところが発端で、まあ、東大総理のですね、加藤博之とか、内科教授のですね、青山種道なんかの東大閥が、緒方を味方してですね、で、ここに、陸軍軍医のですね、石黒忠則とか、森林太郎、森鴎外ですね、がそれに加担をしたというようなことがありました。また、ツブリン研究の際にですね、東大から送り込まれた3人が、 北里がいるということを理由にですね、門前払いされているということも、東大閥の自尊心をですね、非常に大きく傷つけることになって、まあ、この男の嫉妬なんじゃないかなと、
怖い怖い 男の
いう
嫉
ふうに
妬
は。男の嫉妬、本当にもうね、欲しいですからね。
まあこういうね、権利というか、そういうものには。
はい。名誉とか権利とかそういうところで、
ね
ね、本当、承認欲求強いですからね。
え。はい。
はい。で、帰国後のですね、半年間ですね、北里は無職無給のまま過ごすことになり。
半年。北
半年です
里さんに
ね。
とってのこの半年、2ヶ月でね、実験成功させちゃうぐらいですからね。
そうですね、2ヶ
ものす
月
ご
で
い
ね、
ロス。
ものすごいロスですよね、本当。もう何やってんの日本、大日本帝国政府はっていうふうに
い
思い
やー、
ます。
ほんと、突っ込みたくなるぐらいですけど
はい。
ね。
タイムマシン乗って怒りに行きたいですけど。
本当ですね。
で、ただですね、北里もさすがでですね、この期間を無意には過ごさなかったんですね。で、まあ、世界中のですね、伝染病研究所の現場を見て回った経験とかからですね、伝染病の調査、研究などを行える施設をですね、日本にも作る必要があるよということで、内務省とか文部省とかなどの関係機関に解いてまいります。
おお、
ただ
行動
では す
し続けて
ね、
たんですね。
はい、行動はし続けてました。ただですね、まあ、誰も耳を傾けてくれなかったんですね。で、このような孤軍奮闘する北里に対してですね、二人の援軍が現れます。まず一人はですね、内務省衛生局時代にですね、局長として、北里を推薦してくれたですね、長与千歳なんですけれども、ここのですね、後を継いでですね、新しい局長となってた後藤新平、ですね、それから、医師でですね、衆議院議員になの長谷川大尉、もしくは康氏というもそうなんですけども、この2名がですね、後押しをしてくれるようになります。2人はですね、伝染病研究所を設立して、北里に一任するようにですね、政府に働きかけを行ってくれます。で、国会対策を一生懸命してくれるんですけれども、なかなかですね、まあ、いろんな妨害があったみたいで進んでいきません。予算がつかないという状態ですね。で、かつての上司のですね、長与千歳、もうすでにこの時は、ですね、内務省衛生局を引退してましたけれども、これがですね、長与千歳が動いてくれます。もうこれ以上ですね、時間を無駄にしてると、北里が海外に行っちゃうよと。
確かに。
もうこんな日本の宝海外にやっちゃっていいのかということですね。で、これでですね、内務省を退任してって、なかなか内務省が動かないので、だったらやっぱり再度、宮内省に働きかけをしてしまおうというふうに動きます。ただですね、ここでもなんかどうも宮内省の動きに対しての働きかけも潰されてしまったみたいなんですね。
灰色が。
退路が。で、長与は諦めません。でですね、まあ、長与はですね、大阪の蘭学者ですね、緒方洪庵の適塾っていうところでですね、学んでいましたけれども、そこの同志ですね、の福沢諭吉に相談します。
出
で、
た。
はい、出てきましたね。ここでまたスター選手が現れるんですけれども、この頃の福沢はですね、西洋事情っていう本を書いたりとか、あと、学問のすすめですね。まあ、書いてまして。まあ、啓蒙思想家としてですね、非常に有名になっていた頃で、ですね。で、福沢諭吉はですね、北里をこれ以上無職で置いておくのは国のためにならないということの、この長与の意見に耳を傾けてですね、学問推進は我が輩の道楽の一つである。十分なことはできないが、芝公園内の私の土地があるので、ここに、必要なだけの家屋を揃えて、とにもかくにも試験を始めさせようという形でですね、自分の土地に研究所を建てろっていうふうに言ってくれたみたいなんですね。
すごい。
すごいですね。かっこいいですね。もう政府が金用意しないんだったら、まあ、こっちでなんとかやるべっていうことですよね。
すごいな、太っ腹。
太っ腹ですね。 この学問推進は我が輩の道楽の一つであるっていうのがもうなんか
道
もう
楽っていうのは、かっこ
ねえ、
よすぎ
し
る。
びれますね。で、まあ、結構ですね、学問の進めとか西洋事情が当たって、福沢諭吉は印税をかなりがっぽり稼いでたみたいなので、財産があったみたいなんですね。なので、自分の子供にですね、ここに将来的には住ませようと思って、この土地を買ってたみたいなんですけれども、もう、子供のためよりもこのために使おうっていうふうに考えてくれたみたいなんですね。で、まあ、財を成してはいたけれども、慶応大学でですね、学問をしたいというような、まあ、大学運営のためのですね、資金とか、若者たちのサポートにかなり彼は財産を使ってたみたいなので、土地はあるにはあるんですけど、すぐにその研究所を建てるような建設資金が、福沢からは出てこなかったんですね。で、ただ、福沢です、はですね、まあ、いろんな人たちを育てておりましたので、その中にはですね、財を成した優秀な人材がいました。その一人、森村一左衛門という方なんですけれども、森村はですね、江戸の京橋の生まれでですね、実業家で、まずはですね、陸軍に取り入りまして、そこに物を納めるような仕事をして財を成します。で、その後ですね、福沢の勧めでですね、弟をアメリカの留学にやりまして、森村組というですね、貿易会社を作ります。そして、アメリカと日本で、貿易をしてですね、巨万の富を築いておりました。で、この福沢の弟子、森村に、資金を出してくれというふうに、福沢が説得にかかっていたんですけれども、この時ですね、妻のトラちゃんもですね、動いてくれたんですね。トラのお父さんは、大蔵省主計局でですね、将来、
そうだった。
日銀総裁とも目されて、おりました。で、まあ、財界のですね、森村とも懇意だったんですね。なので、福沢から、もしくは、この、日銀総裁と目されたトラのお父さんからも、森村は働きかけを受けまして、そんな立派な学者さんだったら建設費用を出しましょうということで、1000円を寄付してくれたということですね。まあ、
1000
1000円、
万です
1000万
ね。
なので、ちょっと大した金額ではないですけれども、それで、まあ、非常に小さいながらですね、10坪2階建て、上下6室ですね。で、そこに家族の住まいもあるというような、非常に小さな研究所ではありますけれども、研究所が準備できることになりました。で、まあ、こういったところでですね、研究ができる環境が整いましたよというところで、今回は終わりにしたいと思います。
いや、もう、いよいよ、いろんなところを蹴って日本に帰ってきたのに、この冷遇さっていうところから、ちょっとこう、光が見えてきたっていうところですね。
そうですね。本当ね、ひ
い
どいなと思
やー、ひ
い
ど
つい つ。
ですね。
ね
だから、あれですか、無職というか、まあ、いろいろ見て回ったもあるんですけど、約1年ぐらいロスしてしまったってところですよね。やっ
え。
と
そうです
研究
ね。
所ま
あ、
で
やっ
来
と
たけ
研
ど
究
もっ
所が、
ていう。
まあ、この間のね、北里のバイタリティでの、一年はもったいないですよ
い
ね。
やー、もったいないですね。こ
う
の、
ん。
ただの男の妬みによって
です
スト
ね。
ップされるっていう。
まあ、ただ長与千歳が本当よく動いてくれて、
まあ、
福
本
沢
当
諭
です
吉をです
ね。
ね、引き当ててくれたというところで。
いやー、すごい。ね、本当、諭吉様。
諭吉様ですね、本当。お金を見ると諭吉様と思
ねえ、
う。
諭吉様って思うけど、やっぱりそっちの方がね、まだちょっとしんみりきますが。
はい。
すごい。
という
まあ、というと
感
ころで、ね、次回はいよいよ小さいながらも研究所がスタートしていくってところからになりますかね。
じ。はい。はい、そうなります。はい。
いや、ここまで聞いてくださいましてありがとうございます。ぜひ次回も聞いていただきますようお願いします。ありが
よろ
とう
しく
ご
お願
ざ
いい
い
た
まし
します。
た。
ありがとうございました。